こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。一番わかる得する社会保険の教科書は、キャッスルロックパートナーズによる企業で働く人と小規模事業者の実務担当者に向けた社会保険の入門書である、健康保険、厚生年金、介護保険に加え労災保険、雇用保険を含む制度の全体像を、保険料の仕組みと給付の受け方という生活経営に近い論点から解説する。特徴は、初めて社会保険事務を担う社員、会社経営者、社会保険労務士らの対話を軸に、制度上の疑問を順に解く構成にある。単に用語や手続きを列挙するのでなく、なぜ保険料が高く見えるのか、どの時点の給与が保険料に影響するのか、給付を受けるには何が必要かといった実際の関心から出発する。2016年刊号のため、金額要件、書式などの現行性は必ず公的機関の最新情報で確認すべきだが、社会保険を理解するための基本的な見取り図を得る本として位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、社会保険と労働保険を給与明細と会社負担から把握する本書の出発点は、給与から控除される金額を単なる天引きとして眺めず、制度ごとの役割と負担者を分けて理解する点にある。狭い意味での社会保険には、健康保険、厚生年金保険、一定年齢以上で関係する介護保険があり、広い意味では雇用保険と労災保険を含む労働保険まで視野に入る。ここで重要なのは、従業員が負担する額だけを見て負担の全体を判断しないことである。健康保険や厚生年金は原則として会社と本人が負担を分け、労災保険は会社負担であるため、雇用に伴うコストと保障は給与明細の数字だけでは完結しない。本書は、小さな会社の総務担当者と経営者が抱きやすい疑問を入り口に、保険料が賃金の一部を財源としつつ、病気、失業、老齢、労働災害などのリスクに対応する仕組みであることを整理する。この全体像を先に持つことで、後に扱う算定届で給付の話が個別の暗記事項になりにくい。社員側には控除の意味を理解する基礎となり、会社側には人件費を給与額だけで判断しない視点を与える。次に、標準報酬月額と算定時期が保険料の水準を左右する仕組み、保険料の説明で本書が重視するのは、毎月の実際の給与額に単純に同じ率をかけるだけではないという点である。健康保険や厚生年金保険では、一定の幅に区分された標準報酬月額を基礎に保険料が決まり、定時決定や随時改定などの仕組みが関わる。したがって基本給だけでなく、残業手当や通勤手当などを含む報酬の扱い、給与変動の時期が保険料に影響しうる。特に定時決定の基礎となる春から初夏の給与に注目する説明は、なぜ特定期間の残業や手当が後の負担感につながるのかを理解させるための実践的な入り口である。ただし、これをその時期は残業を避ければよいという機械的な節約策に還元してはならない。労働時間管理、業務上の必要性、賃金規定の整合性を優先し、制度の趣旨に沿って扱う必要がある。本書の価値は、算定の原理を知ることで給与設計や人事上の変更が保険料に及ぼす影響を予測しやすくすることにある。具体的な等級、上限、保険料率は改定されるため、実務では年金機構や保険者の最新資料との照合が不可欠である。さらに、保険料で得する雇い方を適法な雇用設計の問題として読む本書は、雇用形態や働き方によって社会保険料の扱いが変わりうることを扱い、事業主が抱きがちな人件費への問題意識に正面から触れている。社会保険の適用は、会社の規模、労働時間、労働日数、契約内容、賃金などの条件と結びつくため、正社員、短時間勤務者、役員などを一律に同じものとして扱うことはできない。こうした論点は、採用時の条件設計、勤務時間の管理、給与と賞与の配分を考える際に重要である。一方、本書の無駄をなくす、得するという表現は、制度の抜け道を探すことと同義ではない。加入要件を満たす人を不適切に適用から外したり、名目だけ給与を組み替えたりすれば、速給適用や労務上の問題を招きうる。適法な範囲で制度を理解し、必要な保険料を正確に負担することが前提になる。企業にとっては、保険料負担と採用定着保障を総合して判断する契機となり、働く人にとっては、自身の勤務条件が医療や年金の保障にどう結びつくかを考える材料となる。制度改正の影響を受けやすい分野であるため、本書の考え方を土台にしつつ、個別の適用判定は最新の公式情報や専門家に確認する姿勢が求められる。そして、労災雇用保険は知っているだけでなく、申請漏れを防ぐ制度である。社会保険の理解が保険料の話だけに偏ると、事故、休業、退職といった必要な局面で給付を取り逃す。本書は、労災保険と雇用保険を独立した給付の領域として取り上げ、 保険加入の意義が非常時の所得医療面の支えにあることを示す。労災保険では業務中または通勤中の災害に関する保障が中心的な論点となる。雇用保険では失業等給付だけでなく、状況に応じた各種給付や事業主向けの助成制度も視野に入る。いずれも条件を満たしていれば自動的に全て支給されるわけではなく、事実関係の確認、期限、必要書類、事業主の手続協力などが関係する。このため総務担当者には制度名を知る以上に、誰がどのタイミングで相談し、どこに申請するかという業務動線を整える役割がある。本書の対話形式は、どんな時に労災になるのか、退職した社員に何を案内すべきかといった初学者の疑問を可視化する点で有効である。ただし労災該当性や受給要件は個別事情で変わる。疑わしい事案を会社内部の判断だけで終わらせず、労働基準監督署、ハローワークなどの公的窓口で確認する必要がある。最後に、退職後の健康保険年金を切り替え時の選択と継続性から考える第6章で扱われる退職後の保険料は、本書を在職中の給与計算解説に終わらせない論点である。退職すると会社の健康保険厚生年金の資格を原則として失うため、健康保険は任意継続、国民健康保険、家族の被扶養者になる選択肢などを比較する必要が生じる。また年金についても、次の勤務先で厚生年金に入るまでの期間や働き方に応じ、国民年金に関する手続きが問題になる。ここでの実務的な要点は、保険料の安さだけを単独で比べないことである。扶養条件、所得や世帯構成、自治体による国民健康保険料、申請可能な期限、将来の就職予定などを合わせて検討しなければ適切な判断はできない。無保険、未手続きの期間を作らないことも、医療利用と年金記録の両面で重要である。本書は退職者本人だけでなく、送り出す企業の担当者が最低限の選択肢を案内する必要性を示している。退職直後は情報量が多く、手続期限も短い場合があるため、会社は資格喪失に伴う書類を速やかに整え、本人は保険者、自治体、年金事務所等の現行案内を確認することが望ましい。本書の刊行後にも、制度や保険料率は変化しているため、比較計算は必ず最新条件で行うべきである。結論として、本書が特に向くのは、初めて総務人事で社会保険を担当する人、小規模企業の経営者、給与明細の控除や退職後の手続きを理解したい会社員である。また、ファイナンシャルプランニングや労務の学習に入る前に、制度相互の関係をつかみたい読者にも役立つ。保険料算定、雇用、労災、雇用保険の給付、健康保険年金、退職後の切り替えを一冊の流れで扱うため、断片的な検索では見落としやすい論点を整理しやすい。類書には法令手続きを網羅する実務書や制度別に詳述する専門書が多い。その中で本書は、会社内の素朴な質問を起点にした対話形式と、支払う保険料と受け取れる給付をつなげて考える構成に特色がある。難解な制度を最初から完全に理解させるより、何を確認すべきかを把握させる入門書として評価するのが妥当だろう。一方で、刊行年が2016年であり、保険料率、標準報酬の上限、適用拡大、給付要件、助成金などは改正されうる。実際の給与計算、加入判、退職時の選択にそのまま使うのではなく、公式資料や社会保険労務士等による最新確認へ進むための基礎テキストとして読むことが最も現実的な活用法である。ご支援いただける場合は、キャッスルロックパートナーズ、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。